高橋美香の今日のあなたにプラスアルファ。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、高橋美香です。ここではソロボーカル活動をしております、私高橋美香が少しでも聴いてる方のプラスアルファになるような映画や本などを紹介していく番組でございます。はい、それでは5月ということですね。まあ、前半なんですけども、皆さんもゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。私は全然もう休みが取れなかったのでどこにも出かけてないんですけど、いやでもやっぱりこう何ですかね、仕事行く時とかすごいやっぱり人が日中だと多くて、あとは何ですかね、やっぱりショッピングモールとかがすごい子供連れ家族連れがすごい多くて、いいな羨ましいなとすごい思って見てました。はい、でですね、もう早速今回の映画を紹介しようと思うんですけど、まずはですね題名ですね、題名が最強の二人という題名です。でこの映画なんですけれども、割と最近ですね、出てきた映画なんですが、2011年のフランス映画なんです。で、ざっとこの内容なんですけど、頸髄損傷で体が不自由な大富豪のおじいさんと、その介護人になった貧困層の移民の若者ですね、黒人のとの交流を、まあ、面白おかしく描いた、映画なんですけど、その面白いだけじゃなくて、まあドキュメンタリーみたいな映画なんですよね。この映画ですごい学ぶことが多くて、もうフランスでもですね2011年に公開された映画の中でもう大ヒットした作品なんです。まあ、もちろんあの知ってる方も多いと思うんですけれども、あとゲオとかツタヤとかでなんか結構おすすめ映画として取り上げられてるので、ちょっと結構有名な映画なんですけども、あえてここで紹介したいなって思うぐらいいい映画なので、この後ですね、あらすじなどをお伝えしてぜひ見ていただければと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、であとですね、この映画なんですけど、先に言うのはあれなんですけど、これ実話なんですよね。実話の映画なので、ちょっとその何ですかね、ちょっとアレンジも加わってるんですけど、この後説明していきますのでよろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、それでは今回紹介させていただく映画、最強の二人という映画なんですけど、この映画最初から説明しますと、この大富豪のまずフィリップという、障害者なんですけど、その介護士の、募集をしてたんですよね、フィリップが。でその応募してきた人たちの面接シーンから始まるんです。でそのやっぱり大富豪の家に介護士として入れるっていうので、もう大勢の応募者がいるわけなんですけど、まあみんな大体障害者の力になりたいんですとか、資格を持っていますとか、人間が好きなんですっていう、もうテンプレートみたいな言葉を並べて面接をするんですけど、もうその中でいた明らかみんなと雰囲気が違うスラム街育ちのドリスという男性がいて、でそのドリスはもう途中で2時間ぐらい待たされてるわけで、それにもう腹を立って面接室に乱入してくれしてきたんですよ。でもとりあえずこれにサインしてくれってフィリップの秘書の人に書類をもうバシッと叩きつけるんです。でその書類というのが、こうドリスが就職活動をしましたという職業安定所からの書類なんです。でこれに不採用のサインがされれば失業の給付金が受けられるそうで、 ルイスはそれ目的でとりあえずフィリップの屋敷にこの面接を受けに来ただけの人だったんです。なんですがその大富豪であるフィリップ、自分がおちょくられるような発言までもしてくる黒人なのに、どこかこう悪いやつじゃないなっていうのを見抜いたらしく、もうこの子を採用しようっていうことになったんです。それが最初の二人の出会いだったんですね。でも、まあ、周りの秘書の人とか、あとは身支度とかしてくれてる人たちはみんなもうドリスが大丈夫なのみたいな感じで見てたんですけど、まだまだんだんだんだんこう一生懸命頑張って、一応1ヶ月の使用期間っていうことになってたんですけど、その1ヶ月の中でも結構ドリスは自分なりに頑張ってたんですね。でも面白いところが、こうフィリップの体を洗うときにこう足にシャンプーをつけて、頭には足に塗るクリームを間違えて塗ったり、こう間違えてこう熱いお湯を寝てるフィリップにの足にかけてしまったときとか、でもフィリップはもう首から下が全く動かない障害者だったんで何も反応しなかったんですよ。でそれに対してこれ面白いじゃんみたいな感じでずっと熱いお湯かけてたりとか、そういうシーンとかあって、まあ、他の使用人の人たちに怒られたりする、ちょっとコメディ要素もすごいいっぱい入ってる映画なんですけど、あとですね、こうドリスに無線機みたいなようなものが与えられて、それを花見離さず持ち歩くようにこう義務づけられてるんですよ。でその無線機っていうのが常にフィリップがこう何か異変があったらすぐに駆けつけられるための大事な装置なんですね。でそういう装置を首にぶら下げててもこう何か呼ばれたらすぐドリスのところに行ってこう汗を拭いてあげたりお世話をしてあげたりっていう姿をだんだん周りの人たちを見て彼のことを受け入れてくるんです。あとはですね、その面白いエピソードが、やっぱり外にじゃあ出て行きます、フィリップを連れて行きますってなった時に、もともと車椅子用の車があるんですね。でその荷台に乗せてみんな普段移動してるんですけど、その荷台に乗せるなんてマジで馬じゃないかみたいな感じで周りの人に言って、フィリップを高級車の助手席に乗せて、もうそう送り迎えですね、送迎したりドリスするドリスなんです。でもやっぱりそういうちょっと人々とまた外れたような姿を見てる周りの人たちは、大丈夫かこいつみたいな、フィリップも大丈夫かみたいな感じで、フィリップの友人のセレブから、お前危ないぞみたいな、あいつ自分のツテを使って過去の経歴について調べたんだけど、こう宝石強盗で半年服役した前科があるんだ、あいつとはもう関わんない方がいいって親友がフィリップに言ったんですね。でもフィリップは、あの男にどんな過去があろうとそれは今は関係ない、彼だけは私に同情していないんだっていう、ここで何ですかね、映画の半分地点で、あ、なんでフィリップはドリスを雇ったんだろうっていうことが分かってくるんです。まあここで大事な言葉が出てくるんですけど、本当に大切なのは今だ、で彼は今は何の問題なく頑張って働いている、私はそれだけで満足なんだってフィリップは言うんです。このドリスのどういうところがいいかっていうと、何の壁も感じずに、こう障害者とか一般人とかそういう壁を感じずに、一人の人間として対等な目線で接していたっていうことがすごくフィリップにとって嬉しかったみたいなんですね。今までのやっぱり介護の人は自分を障害者としてこう扱われたのがすごくフィリップは嫌だったみたいで、そんなドリスがもうどんどんどんどん最初は受け入れるところから始まったんですけど、だんだん好きになって、 もう自分に欠かせない存在だったんです。でもそんなある時、転機が訪れたんですね。それが、トリスには血のつながってない弟がいるんですけど、その弟が、薬の売人とやっぱりつながってたみたいで、こう育ってた環境もかなりひどかったんですよね。でその弟がですね、薬の売人とつながっていてトラブルが起こって殺されそうになった時があって、その時にドリスのところに、フィリップの豪邸ですね、そこに住んでたドリスのところに駆け込んでくるんです。でその時にやっぱりこの弟たちを養わなければいけないなっていうことで、フィリップも家族のために働きなさいっていうことでドリスと別れることになったんです。でその別れることになっちゃったんですけども、フィリップがドリスと別れてから、もうフィリップはどんどん落ちこぼれてって、ひげも全く剃らない新しい介護士の男性にも心を開かない、もうそんな全く生気を感じられない生活を送ってたんですね。でそんな姿を見ていた使用人の人がドリスに助けを求めて、でその夜フィリップとドリスは2人でドライブに行くんです。でそのドライブで何が起きたかっていうと、すごい感動するお話なんですけど、ここはもうぜひ見てチェックしてほしいなと思うんですけど、なんで今回この話をしたかというと、まあ何ですかね、そのやっぱり電車とかバスとかで私もよく使うんですけど、おじいちゃんおばあちゃんとか、あとは障害者の人たちとか多くて、こうやっぱりバスからこう車椅子を下ろす時にすごい時間がかかってイライラする人とかいるんですよね。やっぱりそういう人たちを見てると、もうなんかもし自分がそうなったらって考えないのかなっていうのはすごい、私はすごい感じるので、ぜひぜひこの映画を見て、そういったなんか些細なことにもつなげられていって、いろいろ感じることができて、そういう人たちを助けられたらなっていうのがすごい感じてほしいところだなって思うので、ぜひぜひこの最強の2人という映画ですね、見てみてください。はい、その他ですね、映画や本などこれおすすめですっていうのがありましたら、 mkbx@gmail.com mkbx@gmail.com まで、はい、Gmail アドレスですね、よろしくお願いします。はい、それも5月も終わりまして、6月は梅雨の時期に入るんですけど、まあ、恵みの雨ということですね。みんな雨を受け入れてって6月も元気に過ごせればいいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。高橋美香でした。さよなら。